Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Luke 6, verses 1 to 2.
ルカの福音書6章1節から2節を開けてください。
One Sabbath, Jesus was going through the grain fields, and his disciples began to pick some heads of grain, rub them in their hands, and eat the kernels.
ある安息日に、イエスが麦畑を通っておられた時、弟子たちは麦の穂を摘んで、手でもみ出しては食べていた。
Some Pharisees ask,Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?
すると、あるパリサイ人たちが言った。なぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですか?
The title of today's message is Lord of the Sabbath, Part 1, Hungry Disciples.
今日のメッセージのタイトルは主の安息日。副タイトルは、あ、ごめんなさい、パート1で、副題はお腹を空かした弟子たち。お腹を空かした弟子たちです。
The first 11 verses of Luke 6 deal with a couple of confrontations that Jesus had with the Pharisees about the true purpose of the Sabbath.
ルカの福音書6章の11節までは、イエスとパリサイ人たちが安息日の真の目的について対決する内容になります。
The Pharisees had made up many rules about what people can and can't do on the Sabbath, which go far and beyond what God told to Moses.
パリサイ人たちは安息日にしてよいこととしてはいけないことについてたくさんの決まりを作っていました。それは神がモーセに語られたものをはるかに超えるものでした。
The first confrontation happened when Jesus' disciples were hungry and decided to have a snack of some raw grain.
最初の対決はイエスの弟子たちがお腹が空いて軽食として生麦を口にしていた時でした。
Hardly what you could call a gourmet meal, but the Pharisees take issue with it.
その食事はグルメでも何でもないのに、パリサイ人はそれを問題にしたのです。
It might seem a little weird to us here in Japan, but all over the world today, there are various Christian groups and or individuals who also follow their own rules for the Sabbath.
ここを日本だと、この話は少しおかしく思えるかもしれませんが、今日世界中では様々なクリスチャンのグループ、また個人的にも安息日の決まりにそれぞれ従っているのです。
They too, like the Pharisees, have strayed away from the true purpose of the Sabbath.
それは安息日の真の目的からはそれてしまっているパリサイ人のようでもあります。
On the other hand, there are many Christians who take the opposite extreme and ignore the Sabbath altogether.
けれどもまたその一方で、たくさんのクリスチャンが過剰にその安息日の目的に反発して、安息日を全く無視してもいるんです。
Over the next few messages, we are looking at what these confrontations teach us about the true purpose of the Sabbath.
これから数週間にわたって、このイエスとパリサイ人の対決が、安息日の真の目的について何を私たちに教えているのかを見ていきます。
We'll also learn a little more about the Lord of the Sabbath, that is Jesus.
また私たちは主の安息日、つまりイエスの安息日についても学んでいけると思います。
The way we'll look at the passage today is a little different than usual.
今日の御言葉の見ていき方なんですけれども、いつもと少し違います。
It's still an expository message, but rather than just giving principles and fleshing them out, I'm going to be asking questions about the event and answering them.
Expository message ではあるのですが、いつもの原理原則を具体化していく形ではなくて、私の方でこの出来事に問いを投げかけて、それをその答えを見つけていく形を取ります。
So from the verses we are studying today, I'll ask four questions, one at a time, and answer them.
今日学んでいく箇所から4つほど問いかけをします。そしてそれに対しての答えを見ていきます。
So let's now look at these questions and what we can learn from their answers.
では、問いかけとその答えから何を学べるかを見ていきましょう。
Firstly, when did it happen?
一つ目、この出来事はいつ起こったのか。
The NIV in the first part of verse 1 says one Sabbath.
今日の御言葉一節にある安息日にとあります。
But in the King James Bible, it says, and it came to pass on the second Sabbath after the first.
キング・ジェームズ・バージョン聖書にはこの安息日が、杉越の祭りの後の2番目の安息日だったと書いてあるんです。
So we have established the event took place on the Sabbath, and the King James Version gives us a particular date for the Sabbath.
ですからこの出来事が安息日に起こったことは分かっているのですが、キング・ジェームズ・バージョンによると、どの安息日だったかが分かるわけです。
This date is not in the majority of all the Greek texts.
このことはギリシャ語で書かれているほとんどの聖書にはないんです。
But in the Textus Receptus from which the King James Version was translated,It includes the Greek word deuteroptos.
ところが、テクスタス・レセプタスという聖書、それには、それは、英語のキング・ジェームズバージョンがそれを英訳しているんですけれども、その聖書にはドータオプロストスというこの言葉が書かれてあります。
This date refers to the second Sabbath after the Passover day.
この言葉は杉越の祭りの後の2番目の安息日を意味する言葉です。
It is not known whether this particular Sabbath was held in higher honor than other Sabbaths.
でもこの安息日が他の安息日より重んじられていたかどうかは分かりません。
However, the famous biblical commentator Matthew Henry thinks that it might have been, and thus why the Pharisees were all the more offended by what Jesus' disciples did.
でも有名な聖書解説者マシュー・ヘンリーによると、この安息日が重んじられていただろうということです。そうであったからこそパリサイ人たちがイエスの弟子たちがしていたことに腹を立てたのではないかと解説しています。
What it does tell us that this event happened near the harvest time, so the grains would have been nearly ripe for the picking.
はっきりしていることは、収穫の時期は近づいていたということで、もう麦の粒は熟していたわけです。
Let's look at Romans 14 verses 5 to 6.
では、ローマ人への手紙14章 5節6節を見ます。ローマ人への手紙14章5節6節です。
One person considers one day more sacred than another. Another considers every day alike. Each of them should be fully convinced in their own mind.
ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさい。
Whoever regards one day as special does so to the Lord. Whoever eats meat does so to the Lord. For they give thanks to God. And whoever abstains does so to the Lord and gives thanks to God.
日を守る人は主のために守っています。食べる人は主のために食べています。なぜなら神に感謝しているからです。食べない人も主のために食べないのであって、神に感謝しているのです。
Now let's move further on in the New Testament to Colossians chapter 2, verses 16 to 17.
ではもう一つ、コロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙2章16節17節を見ます。2章16節17節です。
Colossians 2:16 to 17. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day.
こういうわけですから、食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。
These are a shadow of the things that were to come. The reality, however, is found in Christ.
これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。
Particular religious holidays and special Sabbaths were part of the ceremonial law.
宗教上の宗教の特別な祝日と特別な安息日は儀式的立法の一部でした。
The ceremonial law was a shadow of things to come, but it is no longer necessary because of Christ's work on the cross.See also Colossians 2, verses 13 to 15.
この儀式的立法は次に来るものの影であったわけで、それはイエスの十字架での死によってもはや必要なものではなくなったのです。
Yet there are those who, because of their Jewish upbringing, find it hard to break away from such practices.
けれども、ユダヤ人として育った人にとっては、この儀式的立法を拭い去ることはなかなか難しいのです。
Paul says that we should have compassion on them.
パウロはそういう人々に対し憐れみの心を持つようにと言っています。
However, we who are not from that background need not get ourselves bound by those things.
でもユダヤ人とは違い、ユダヤ人のバックグラウンドを持たない私たちというのは、この儀式的な立法に縛られる必要は全くありません。
Rather, in everything, we should use our freedom to serve God and others.
それではなく、私たちに与えられている自由を神と他の人々のために使うようにすべきなのです。
Let's not become proud because of our freedom.
自由であることを自慢することはやめましょう。
Let's use our freedom to serve.
私たちの与えられている自由は神と人々に仕えていくことに使うのです。
アーメン。
Amen.
The second question we're going to look at today is, where did it happen?
2つ目です。この出来事はどこで起こったのか。
The second part of verse 1 says, Jesus was going through the grain fields and his disciples began to pick some heads of grain.
今日の御言葉一節に、イエスが麦畑を通っておられた時、弟子たちは麦の穂を摘んでとあります。
We note that it took place in the grain fields.
場所が麦畑であったことはわかります。
Now, given it was the second Sabbath after the Passover day, and that the Passover feast lasted for 7 days, maybe they were on their way back to Galilee after celebrating the Passover in Jerusalem.
杉越の祭りが終わってからの2番目の安息日ということと、そして杉越の祭りというのは7日間続くので、おそらくイエスの一行はエルサレムで祭りを祝ってガリラヤに帰る途中であったようです。
Under the Jewish law, unlike some other countries, it's okay to help yourself to a bit of fruit or grain from someone's field if you're hungry. And you can find that law in Deuteronomy 23, verses 24 to 25.
ユダヤ人の律法のもとでは、他の国々の律法と違い、もしあなたが空腹なら、他人の畑からほんの少し果物や麦などを取って食べてもよいとされていました。これは新命記の23章24節25節にあります。
Given this information and the fact that it was observed by the Pharisees, this event most probably took place in a field owned by a Jewish person.
これらのこととパリサイ人たちが目にした事実から、この出来事はユダヤ人が所有する畑で起きたことだと言えると思います。
Proverbs 25, verse 21.
箴言25章に、御言葉を見ます。箴言25章21節です。25章21節。
If your enemy is hungry, give him food to eat. If he is thirsty, give him water to drink.
もしあなたを憎む者が飢えているなら、パンを食べさせ、乾いているなら、水を飲ませよ。
Even in the Old Testament,The people were exhorted to be compassionate towards others, not only their friends, but also to their enemies.
今の御言葉にあるように、旧約聖書の時代でさえ、人は他人、つまり友人だけでなく、敵にも憐れみの心を持つよう強く勧められていたのです。
In Isaiah, it's recorded that God was angry at his people, not because they didn't follow ceremonial laws properly, but because they lacked compassion. See Isaiah chapter 1, verses 10 to 17.
イザヤ書には、人が儀式的律法をフォローしないことよりも、憐れみに欠ける心を持つことに神は怒りを覚えられるとあります。イザヤ書1章10節から17節にあります。
The Pharisees' rules that they added to God's ceremonial laws in some cases contradicted God's commands to be compassionate.
パリサイ人の律法というのは、神の儀式的律法に付け加えをしてしまった律法であって、人を憐れむということを、ということに、人を憐れむようにという神の命令に矛盾するところがあったのです。
They chose to follow their own rules ahead of being compassionate.
人を憐れむよりも律法をフォローすることを選んだのです。
Sometimes we also can fail when we make some religious rules for ourselves that get in the way of us doing loving actions.
時に私たちだって愛の行動を遮ってしまう宗教的な決まりを作ってしまうことがあります。
No rules should stop us from loving the Lord with all our heart, soul, and mind, and loving our neighbors as ourselves. See Matthew 22 verses 36 to 40.
でもどんな決まりも主なる神を心を尽くし思いを尽くし知力を尽くして愛することを阻むようであってはならないのです。また隣人を自分自身のように愛することを阻むようであってはいけないのです。マタイの福音書22章36から40節にあります。
Let's be a compassionate people.
律法ではなくて憐れみの心を持つものとなっていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, let's look at what exactly did they do.
三つ目です。イエスの弟子たちは実際何をしたのか。イエスの弟子たちは実際何をしたのか。
The third part of verse 1 says, rub them in their hands and eat the kernels.
一節に手で揉み出しては食べていたとあります。
The Voice Bible says, the disciples would de-husk the grain by rubbing the kernels in their hands, then they would eat it raw.
今読んだのは、ですね、音声版の聖書です。
All the disciples were doing was rubbing some grains in their hands as they walked across the field.
イエスの弟子たちがしていたことというのは、畑の間を通りながら麦を手で揉み出していたということです。
They were removing the husks from the grain so they could eat the grain.
麦の殻を取り除いて麦を食べていたのです。
And they were being accused of breaking the Sabbath just for rubbing some grains in their hands.
手の中でいくつかの麦を揉み出していただけなのに、安息日の決まりを破ったと責められたのです。
By that logic, it would be illegal to peel an orange on the Sabbath.
その理屈で言うなら、安息日にオレンジの皮を剥くことも違法ということになります。
I think you can get the point of just how extreme the Pharisees were with their extra rules they made up.
これでもうお分かりと思います。いかにパリサイ人というのが余計な決まりを作って行き過ぎた人たちであったかということです。
No wonder Jesus said this kind of thing to them.
なるほど、イエスが彼らに向かって次のような言葉を投げかけたわけです。
Let's read it in Matthew 23:24.
マタイの福音書23章24節。マタイの福音書23章24節。
You blind guides, you strain out a gnat but swallow a camel.
目の見えぬ手引きども、あなた方は、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。
Gnats are a group of very small flying insects, which includes mosquitoes.
ブヨというのは、飛ぶことのできる小さな虫の仲間で、蚊の仲間です。
Gnats are unclean under the ceremonial law.
このブヨは儀式的立法の下元では清くないものとされています。
A camel is also unclean under the ceremony.
ラクダも清くないものとされています。
Jesus said this because the Pharisees' rules helped them avoid minor sins but caused them to do much bigger ones.
イエスが言われた意味は、パリサイ人の決まりというのが小さな罪を犯すことを防げてはいても、もっともっと大きな罪を犯す原因になってしまっているということなんです。
But the Pharisees were blind to their sins because all the rules they kept made them think they were righteous.
パリサイ人は罪に対して盲目になっていました。なぜなら決まりによって自分たちが義とされると考えていたからです。
It's a pitfall we must avoid. We need to humbly come before God daily, confessing our sins.
これが私たちが避けるべき落とし穴なのです。私たちは日々神の前にへり下って、自分の罪を神に告白する必要があるのです。
We shouldn't try to justify ourselves based on the observance of man-made religious rules.
人による宗教の決まり、人が作った宗教の決まりを守ることで、自分を決して正当化してはならないんです。
アーメン。Lastly, why were the Pharisees so upset?
では最後の四つ目です。なぜパリサイ人は腹を立てたのか。
In verse 2 it says, some of the Pharisees ask, why are you doing what is unlawful on the Sabbath?
2節になぜあなた方は安息日にしてはならないことをするのですかとあります。
In the Boyce Bible, the Pharisees say, don't you know the sacred laws say you can't harvest and mill grain on the Sabbath day, the day on which all work is forbidden? Why do you think you can ignore the sacred law?
音声版聖書には詳しくこうあります。あなた方は安息日には収穫しても製粉してもいけないという神聖な律法を知らないのですか?その日は働くことは禁じられているではありませんか。なぜ神聖な律法を無視するのですか。この安息日という、すいません。はい、OK です。
Do you think that it was just this small act of so-called work on the Sabbath that really upset the Pharisees? Or was there something deeper that offended them?
皆さんはこの安息日に働くというこの規則の部分に入れられてしまった、はめられてしまったイエスの弟子たちの小さな行動がパリサイ人の気に触ったと思われますか?それとも本当はもっと深いところにあったと思われますか?
Many biblical commentators see the real offense was Jesus' disciples' simple meal to satisfy their needs compared to the Pharisees' lavish Sabbath feast.
実は多くの聖書解説者たちがパリサイ人が気に障った本当のところというのは自分たちが安息日にごちそうを食べているのに比べイエスの弟子たちは簡単な食事で満足していたからだと見ています。
Sure, technically, the Pharisees weren't working on the Sabbath because they prepared their meals beforehand.
確かにパリサイ人は安息日の前に食事を準備したので、安息日には働くことはありませんでした。
However, what is more honoring to the Lord, having a lavish feast or catering to your own needs with a simple meal?
では、どちらがより主を称えることになるのでしょう。贅沢なごちそうでしょうか。それとも簡単な食事を賄うことでしょうか。
The real thing that upset them was the true humility of Jesus and his disciples compared to their showy ritualism.
パリサイ人を不快にさせた本当のところは、自分たちは目立ちたいという儀式主義に相対して、イエスの弟子たちは真の謙遜的生き方をしていたからです。
Let's look at Matthew 23, verses 1 to 12.
では最後の御言葉、マタイの福音書23章1節から12節を見ます。マタイの福音書23章1節から12節です。
Then Jesus spoke to the multitude and to his disciples.
その時、イエスは群衆と弟子たちに話をして、
saying, "The scribes and the Pharisees sit in Moses' seats."
こう言われた。律法学者、パリサイ人たちはモーセの座を占めています。
All therefore whatsoever they bid you observe, that you observe and do, but do not ye after their works, for they say and do not.
ですから、彼らがあなた方に言うことは皆行い、守りなさい。けれども、彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。
They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them.
また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。
Everything they do is done for men to see. They make their phylacteries wide and their tassels on their garments long.
彼らのしていることは皆人に見せるためです。経札の幅を広くしたり、衣の房を長くしたりするのもそうです。
And they loved the place of honor at the banquets and the most important seats in the synagogue.
また、宴会の上座、上座や街道の定席が大好きで、
And they love to be greeted in the marketplace and have men call them rabbi.
広場で挨拶されたり、人から先生と呼ばれたりすることが好きです。
But you are not to be called rabbi, for you have only one master, and you all are brothers.
しかしあなた方は先生と呼ばれてはいけません。あなた方の教師はただ一人しかなく、あなた方は皆兄弟だからです。
And do not call anyone on earth father, for you have one father, and he is in heaven.
あなた方は地上の誰かを我らの父と呼んではいけません。あなた方の父はただ一人、すなわち天にいます父だけだからです。
Nor are you to be called teacher, for you have one teacher, the Christ.
また、師と呼ばれてはいけません。あなた方の師はただ一人、キリストだからです。
The greatest among you will be your servant.
あなた方のうちの一番偉大なものはあなた方に仕える人でなければなりません。
For whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted.
誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされます。
When people live in true humility, it has an impact.
人が真に減り下って生活するとき、それはインパクトを持ちます。
There are those who are deeply touched by it and drawn to God in repentance.
それによって心を動かされ、悔い改めて神のもとへと立ち返る人が出てきます。
However, there are also those self-righteous people who get angry about it.
ところが、それによって腹が立ってしまう独りよがりな人もいるのです。
People who live hypocritical lives are exposed when truly humble people are around.
偽善の人生を生きている人は、真に謙遜している人たちに囲まれると、その偽善は暴露されるものです。
Those hypocrites who have built their lives on false righteousness are afraid when confronted by real righteousness, and they'll do anything to hold on to their positions.
偽物の正義に立って、生活を設計している偽善者は真の正義に直面すると恐れを抱き自分を誇示するために何でもしてしまいます。
That's why Jesus said if we follow his ways we will be persecuted but at the same time we'll also be blessed and we will bless others。
こういうわけで私たちがイエスの道をフォローすれば迫害を受けるのです。でも同時に私たちは祝福を受けます。そして人々をも祝福していけるのです。
Don't worry if you upset the Pharisees in this world. See it as a sign that you are truly following God.
この世のパリサイ人たちの気に触っても気にしてはいけないのです。あなたが真に神をフォローしているというサインを見せていくのです。
アーメン。